もしもし、テレフォン人生相談です。今日はどういったご相談ですか？
娘がね、もう嫁に行ってるんですけども、
はい。
その娘と疎遠がやっぱ15年ぐらい経つんですけどね、
はい。
その前を遡るとね、
ええ。
中学からですね、私の育ち方が悪いかもしれませんけど、出会い系サイトで 次から次から次から次へで、9人目のね、旦那さんに今結婚したんですけどね、その旦那さんとも大体親子ぐらい年が違うんですよ。それで娘もね、お母さん今までね、ごめんね、いろいろお母さんを苦しめてごめんねって私を叩いたり蹴っ飛ばしたり、もうお腹をね、パンチくれたりして、そういうふうにされてきたもんだから、自分でも、あ、悪かったって心のね、罪を背負ってるじゃないかなって思ったんですよ。それで、あ、娘も良くなってくれたなと思った途端にね、まあね、10年前の話ですけどね、娘もね、うちからちょっと離れたとこに住んでて、ペット取り魔になるんだっていうもんでね、もう喜んでたのね。私もやっとね、娘が私の心を分かってくれたなって、やっとこの子はしっかりした人間になるんだなと思った矢先にね、1ヶ月くらい経ったら電話があったんですよ。お母さんって何？って言ったらね、私、彼の親とね、私と4人でね、そっちにね、行くからっていうもんで、お母さん得意なね、肉じゃがとか天ぷらとかおでんとかね、お寿司作っててっていうもんで、え、何のことって言ったら、まあいいからいいから作っててっていうもんで、まあ作ったんですね。で、待ってました。で、その次の日のドドドーって来て、何のご用件ですかねって言ったら、黙ってて、ゲラゲラゲラゲラ笑ってテレビ見て、で、2時間経って帰ろうとするから、どういうご用件ですかねって言ったら、パーッともう車に乗って帰っちゃって、それから1ヶ月経ってから、生まれました。えー、生まれたってどういうことですかって言ったんですよ。それから私
まずで
は、
すね、
はい。
あなたはおいくつ？
私70です。
70 歳。
はい。
ご主人は？
75です。
75
は
歳。
い。
お嬢さんは？
私ももうずっと会ってないからね、記憶あれですけど、32ぐらいですかね。
32歳。
はい。
お子さんはそのお嬢さんお一人？
もう一人お兄ちゃんがいます。
あ、お兄さん。お兄ちゃんはいくつ？
今40かな。
40。
はい。
で、この息子さんは今独身ですか？結婚されてますか？
あ、独身です。
独身。
はい。
で、お住まいはあなたとご主人と、そうすると息子さんもご一緒で、問題はお嬢さんの件ですよね。で、お嬢さんは、お子さんはお一人？
男の子2人です。
で、小さい時からお母さんとあんまり仲良くないの？
そんなことはないですよ。
お子さんの時からちょっと順を追っておっしゃっていただける？
中学からですね、出会い系サイトにはまってね、それでね、もう一番驚かないでください。30歳ぐらいの男性とね、付き合ってたんですよ。
これは中学校の何年の時？
1年です。
あ、1年の時？
はい。だから朝帰りしたり、夜遅く帰ってきたりね、で、タバコ吸ったり、お酒飲んだりね、そう言って、とにかくね、やめてって言うとね、足蹴っ飛ばしたりね、包丁は足を落とされたこともあるしね、で、足が血だらけになっちゃった時もあるしね、もうすごく、は
これっ
い。
てあれですかね？ご主人は？
単身赴任っていうか、そういう仕事だもんですから、帰ってこないんですよ、1ヶ月ぐらい経たないと。
それは大変ですね。このお子さ
で、
んって小学校の時はどんなだったんですか？
普通でした。
あ、普通だった。
はい。
で、中学校で出会い系にはまって30歳の男性と
はい。
付き合うようになってから DV っていうか暴力的になったわけ？
はい。
で、
それがそれだけじゃないんですよ。次から次へとね、出会い系サイトで知り合うんですよ。だからその延長がですね、9人ですよ、9人。男性が9人。
現在が9人目なのね。それでなんか、さっきお家に行くからお料理用意してみたいな話がありました
はい。
よね。
それはまだ一緒になるちょっと前の段階でね、10年前の話ですけどね。大きいお腹をね、してるって、妊娠してるとは私は分からなくてね、それもびっくりしたんだけ
あ、
ど
だ
ね、
から、
娘をくださいって話は一切なくて、
いや、だ
ただド
から、
タドタドタって来られて、それで連れてっちゃったって話ですね。
で、その後はいらしたことありますか？
ないです。た
そう
だ
す、
電話で、もう生まれたっていうことでびっくりしちゃったんですよ。
そうすると今もう10歳なわけね。
はい。でも孫にもね、生まれて1歳ぐらいの時には連れてきたんだけど、その後はもう全然会ってないし、
うん、
それよりも一番恐怖に感じたのは、シュートさんの方から、もらったものはもらった、
はい、
もらってやった、ありがたいと思え、男なんか産み上がって、お前は産んだ抜け殻だから、とっととあの世に行けって言われてね、もう気を失っちゃったんですよ、倒れちゃったんですよ。
え、だからちょっと待って、おシュートさんから、
はい、
そういうふうに言われたことがまずショックだったっておっしゃいましたね。はい、
で私なりにこうなっちゃったからしょうがないなと思ってね、
はい、
娘の幸せを願ったんですけど、もう疎遠です。
あ、
一切。
そうすると今日のご相談は一体何でしょう。
私はもうね、年が70だもんでね、
はい、
やはりあの世にね、安らかに眠りたいしね、
はい、
気持ちよくね、
はい、
和解したいなと思って決心しました。それと、はい、私自分で言うけど、思いやりと優しさと感謝の言葉が好きなんですよ。でやはりその言葉が私はいつも思ってる言葉で、相手のね、中途さんにね、そういうね、悪魔のようなね、言葉をね、言われたためにね、体壊しちゃったんですよ、本当に。で何か私にアドバイスしてくださったら嬉しいなと思って相談しました。
わかりました。で今連絡は取れるんですね。
取れません。
どこに住んでらっしゃるかは分かって
る。あ、分かります。
あ、分かってらっしゃるんですね。
はい。
そうするとご相談としては、その10年間お会いになってないお嬢さんと死ぬ前に一度は会いたいんだけど、どういうふうにしたらいいでしょうっていうのがご質問でいいですか。
はい。
今日はですね、三石メソッド主催で作家で翻訳家の三石由紀子先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。
はい、こんにちは。
すみません、よろしくお願いします。
はい。私今聞いててね、
はい、
よかったなと思うことが一つあって。
ありがとうございます。
いやいや、あなたはこのお嬢さんの携帯電話を知らないんだよね。
はい。
でも住所を知ってるんだよね。
はい。
で連絡取りたいって思ってるんだよね。
はい。
っていうことは手紙しかないもんね、方法。
前にありましたけど無理でした。
でもちょっとちょっと、はい、落ち着いてください。あなたが連絡を取りたいんです。
はい。
携帯電話を知らないんです。
はい。
住所を知ってるんですよ。
はい。
だから手段は手紙しかないんです。そうですよね。
はい、はい、
無理も何もないでしょ。それしかないんだもの。
はい。
それで私が良かったなと思ったのは、手紙だとね、ぐずぐずぐずぐず変なことをいっぱいは書ききれんのですよ。
はい。
それが私は良かったなと今相談聞いてて思ったことなんですけど、
はい、
あのね、親戚付き合いとおっしゃいますけど、
はい、
気持ちのいい親戚付き合いなんかしてる人いないですよ。
そうですか。
いないですよ。ただの幻想と思わないと。
はい。
まして親に死ねっていうような姑と、
はい
はい、どうやったら親戚付き合いなんかできるんですか。
はい、
できません。あのね、あなたが思いやりとか優しさとか感謝っておっしゃったけど、
はい、
思いやりとか優しさとか感謝っていうものは自分が相手に対してするものであって、相手が自分にすることじゃないよね。
はい。
うん。だから相手にそれを求めても無駄でしょ。
はい。
だから思いやりとか優しさとか感謝はあなたが持てばいいだけで、あなたはそれを持てないって話してんだよ、さっきから。もしもし。
はい。
だからこれ、私は大好きなんです、この言葉があって、それちょっと反省して、思いやりとか優しさとか感謝をあなたが持つしかないんだよ、はい、交際をしたいっていう時には。で手紙を書くしかないんですよ。
はい。
それでね、手紙を書く時にね、あなた70っておっしゃったでしょ。
はい。
70ってさ、あと30年生きるんだよ、わかる。はい。私はもう70になりました、老い先短いですって誰も同情しないよね。だからね、はい、やっぱり手紙を書く時っていうのは、もう5年も10年も離れててね、
はい、
私が寂しいんだっていう話を書かなきゃダメなのよ。
はい。
あなたが不愉快に思ったことも いっぱいあっただろうけれども、
はい、
私が寂しいから連絡くれないかという以外ないですよ。
はい。
だから前あなたの手紙書いたけど無理でしたっておっしゃったのは、多分違うこといっぱい書いたんじゃないかな。だってよく考えてみてください。この32歳のお嬢さんは子供がいて家庭があるのよね。
はい。
あなたと付き合うメリット何にもないですよ。
はい。
あなたが付き合いたいんだよ。娘はそれを思ってないんですよ。こっちが思ってたら娘も思ってるだろうと思ったら大間違いで、娘は何とも思ってないんですよね。ましてそのもう70でっていう泣き脅しって聞かないですから、やっぱり素直に私は寂しいっていうところから書き始めて、いろいろ不愉快な思いもさせたかもしれないが、親子だから一回くらい会えないかっていうところから始めるしかないんじゃないですかね。やっぱりその10年も前のこととか、中学生の頃のこととか、恨みつらみみたいなことを掘り出して言ってみても何にもならないと思いますよ。今のことと関係ないもん。よく考えて。あなたが連絡取りたい、そういう相談ですよね。
ただ和解をしたいな
って。だから和解ってお互い対等な立場で握手するようなイメージをしてるかもしれないけど、寂しくてそれをしたいのはあなただけであって、お嬢さんはそうは思ってないことを分かってほしいって言ってるんですよ。わかるかな。
ああ、ちょっとわかんないです、
ね。わからないか。
はい。
じゃあこれだったらわかる。お嬢さんから手紙が来ることは絶対ないです。だから連絡を取りたいと思う。
うん？あの以前は結婚する前はね、うん、今も手紙ありますけど。
だからそんなね、10年も前の話してもしょうがないって言ってんの。はい。はい、だからあなたが連絡したいんだから、あなたから行動を起こすしかないでしょ。お嬢さんからは来ませんよっていう話ですよ。で、あなたから手紙をやるときにね、不愉快なことを少しでも書いてあったらゴミ箱に捨てられますよっていう話をしてる。
はい。
わかる？
はい。
だから思いやりとか優しさとか感謝の気持ちを持って、娘とか向こうのお姑さんたちに手紙を書くことができれば、それはできると思いますが、他の手段はないというふうに考えます。
はい、
はい、
三井先生のお話もお分かりいただけましたか。
はい。でもまだちょっと
だとしたら今はまだお会いにならない方がいいかもしれませんね。
はい。
要するに多分お嬢さんは幸せに暮らしてますよ。そうじゃなかったら、あなたに対してすぐに腹を立てたようなお嬢さんが離婚しないはずがないから。でもそのお嬢さんのご主人が多分すごいいい人なんだと思う。
全然そういうことは常識外れ。ちょっといいですか。
うんうん、
私はあのみんなからも言う、友達にも言われて、結納金もらったこともないしね、娘さんはくださいって言われたこともないしね、
うん、
ただ黙って連れてっちゃったんですよ。結局騙したんですよ。
騙したか騙されたかは、はい、あなたが決めることではなくてお嬢さんが決めることで、10年間も何も言ってこないでちゃんと生活してるんだったら、これは夫婦としていい形になってるわけだから、それを祝福してあげるぐらいで OK じゃなきゃ、あなたとしては立場上幸せになれないじゃないですか。
はい。
それを幸せだと思ったら、
はい、
そういうふうにあの自分の心変えましょう。
はい。
ダメな子でも幸せに子供を産んで育ててるなって遠くから見守ってあげなさい。
はい。
じゃあそういうことで。
ありがとうございました。
はい。失礼します。
失礼します。